次のコーナーはお便り紹介のコーナーです。
言った通り言うね、
素直にでしょ、素直にやってるでしょ、
素直にやってるの、うん、
何その照れた笑顔
ちょっと照れたよちょっと照れたよ そう、その通り、その通り申し上げたなと思って照れたよ。
何て言うんだっけ、こうだよ、その通り
照れたよ、
はい、ということで、はい、いつも通り私がお便り紹介をしたいと思います。
はい、はい、お願いします。
ツイッターでいただいたね、お便りを、うん、まずは6月放送会ですね、
はい、
6月放送会は僕とアルガさんと、斉藤君の3人だったんですけど、うん、その時もすごくふわっとしたフリートークになったんですよね。
その時何話したっけ。
雨について
ふわっとしてそう
さ、これは斉藤君が考えてきたテーマだったんだけど、雨について
そういえばそうだったね
雨広い
何の話したっけね。
まあこれなんですけど、小梅さんがブログ更新は出先さんでしたね、かっこ笑い、ナチュラルミュージックっぽかったですね、かっこ笑いということで、うん、僕がブログを更新した時に雨にまつわる歌とか、はいはい、うん、でどういうのがありますみたいなので、うんうんうん、アルガさんが言ったやつとか俺が言ったやつとか斉藤くんが言ったやつとかを YouTube から引っ張ってきてずらずらと並べたんですよ。
ありがとうございます。
本当にどっちかにやってもらおうと思ったらどっちもやってくんないから俺がやったんですけど、はい、その結果アリエスさんが、はい、世代歌ばっかりって何、うん、だっけ、
そうだ、ね、
クラブモンとか
でもクラブモンって世代歌なのかな、まあ、世代歌か、
まあでももう
まあもうそうだね、うん、今歌は、まあ、
ザ今歌
じゃないもんね、うん、
あとなんだっけ、井
上陽水、井上陽水傘がないだけ
なんかね、そういうのをね、いろいろとね、並べたんですけどね、あ、まあ、歌ってやっぱ世代が出ちゃうよねっていうね、思いました。で、その6月もお便り紹介をしまして、うん、その時に矢沢さんのね、矢沢さんに対するコメントを、久しぶりに参加してくれた矢沢さんに関するコメントをいろいろね、読んだんですけど、プリンさんが新米イクメン予定なし、なんだか寂しい響きですって言われますね。あなたは別に産むわけじゃないからね、
う
ん、
そうですね、
周りがブームなだけで、
はい、頑張ります
頑張って産むの、
産んでもらえるっていう言い方も正しいのか分かんないんだけど
産んでもらえるっていうとなんかちょっと
なんか違うよね。いや違うんだって、だこの話題のままそこにたどり着こうとしたらそうなっちゃっただけでなちゃんとちゃんと温かい家庭を一緒に、なんか悲しくなってきたよ俺が
ということでね、
はい、
そうですか、心配育面過去予定なしの2人がね、
はい、
なんか矢沢さんに対するこう、うん、嫉妬心をメラメラしてたっていう状態だったんですけど、
はい、
あとはあの矢沢さんのお子さんのね、はいはい、レインボーアス出演に関して話題とかも出たりしたんですが、
はいはいはい、
アリエスさんが親子出演はいろいろと安定してからですね、家族かっこ親子でできるエコ活動情報とかどうでしょう、
うん、
これはいいですよ、我がレインボーアスがエコに戻るチャンスです
まだ伝え歩きまでしかしないですか、大丈夫ですか、
大丈夫です、大丈夫です、もう0歳からね、
できるエコ活動、
できるエコ活動あるはずだ
探すの、
探す
の
大変そう
今エアコンガンガンついてるけど大丈夫
いやこれはね熱中症対策もありますから、うん、ね、皆さんつけた方がいいんですよ無駄な使い方をしないように、
そうですね、
で体のためにはつける、
うん
ね、
うん、
で、同じく6月の、コーナー、これは、
うん、
僕がSCP について紹介した、
はいはい、
マラソン教育映画館ですかね、
はいはいはい、
あの小梅さんがついに出先さんが自分のコーナーも改編って書かれてるんですけど、まあ、先月はね、
また改編してましたね、
また改編してみんなで怪談話を語る会っていうのをねやったんで
みんなで、
そうそう、みんな、みんな一話ずつっていうのをやったんで
なるほどね、
まあ、ぜひ来年はアルガさんにも参加して、
いやほんとそういうの無理だわなるべく痛くないその場合
どんどん改変していこうと思ってますが、
はい、
が
今月はちゃんと恐怖映画館のコーナーありますから、ちゃんと映画の紹介します。
ちゃんと怖いやつなんだ。
というわけで、その月の、エコクイズのことに関してなんですが、プリンさんが罰ゲームのアルガさんは誰って書いてあるんですけど、
罰ゲームの俺誰だった？
ドラゴンボール。
そうだから、あれは僕の中ではカメだったんだよ。
カメ。またややこしいんだって。
だから、あとさ、あらすじ言う人いるじゃん、うん、あれとカメ同じ人でしょ。
違うんだって。だから、
あ、そう。だから僕の中では総処理されちゃってるから、うん、その辺っていう、
その
辺っていう感じでしたよ
っていう空気になった結果、アリエさんにやっぱ男子会はいろいろと、いろいろと笑いって感じっていう。
すいませんね、
オチがついたんですが、まあ、そんな7月会ですかになりましたら、矢沢さんにまた来ていただいて、今月も来ていただいて、
はい、
男子会はいろいろといろいろとってことなんですけど、はい、矢沢さんが来てくれてるから今月もすごく締まる会になると思います。うん、アリエさんもね、7月麗しいお声が、オープニングナレーション矢沢さんだ、感動やばい、ブランクを感じる、かっこ悪いって小梅さんも言ってくれてますね。
ね、
そう。あ、そうか、
そういう感じ。なんだろうって、懐かしいと思ったことをブランク出てるかと。
なるほど、噛んでたね。確かにね。そんなこともありまして、その時 の、フリートークは矢沢さんも考えてきてくれ、来てくれたラッキーセブンにちなんだ最近あったラッキーだったことなんですけど、プリンさんは、これ俺好きなんですけど、これ最近あったラッキーだったこと、乗り換えがうまくいった。こういうのいいよ、ね。
それなんかもう完全に大喜利みたいな。
いや、大喜利っていうかさ、これをラッキーって思えるっていう感じがする。
それは素晴らしいよね。
俺は好きだな。でも乗り換えってうまくいかないとすげえ損した気分するじゃん。
わかる。
わかるわかるわかる。
ね、うん、うまくいくのが当たり前と思ってて、うん、うまくいかなかった時のあのね、失敗した感半端ないじゃん、
うん、
でも乗り換えがうまくいってラッキーって思われるってすごくいいなと思ってさ、
うん、私もいいなと思います
そうで、小梅さんは、祖父がブルーレイを当てたことがあります。
あ、すごいね。
でも何かは分からず応募したら当たってて、使わないからと我が家がいただきました。
ラッキーだ、ラッキー。
だからおじいちゃんはラッキーだわけではなかったんだね。
二重ラッキー
なんかもらったから
どうぞみたいな感じなんだ。おじいちゃんのラッキーが小梅さん家にこう右から左に受け流されていったっていう
でもなんだか分かんないけど出したんだね、おじいちゃんはね。
福引きとかだったのかな。
何が当たるか分からない系だったのかもしれないね、うん、
ああ、なるほどね、うん、
で、アリアスさんは抽選か、まあ、抽選に当たりますかみたいな、
うんうんうん、
抽選か、うち子供らが不純院であやかってました。
へ
ー、ゲームボーイ、録画デッキ、PSP2 台、ホットカーペット、船、特等地形。
ちょっとお子さん貸してください
すごいね、そんだけ当たるのね。
当たったものでこれだけね、パッと並べられるって、うん、俺できないと。
プレステ2台っても、そうして、
うん、
まあ、PSP だよ、
ね、PSP でもすごいでしょ。
すごい。
うん、いや、あのアルガさんはどうなんですか、くじ運的なものは。
アルガさんめんどくさくてくじに出さない人です。
あ、そっち。
あ、うん、なんかビンゴ大会とかそういう系は、
そういう系は、あ、なんかもらえたなっていう感じで、その上位とかじゃなくて、あ、何かしらもらえてありがとうみたいな感じだけど、すごいこう一等とかそういう、そう大物みたいなのはあんま当てない。
なるほどね。
なんかああいうのってでも当たる人は本当当たるっていうイメージあるよね。
確かにね。
イメージ的にはね。
なんかくじ運いいんですみたいな人結構いるイメージあるけど。
一回それこそビンゴ大会で一等賞当てたんだけど、
うん、
それが荒巻鮭一本っていう。めっちゃ。大量っていうか大物なんだけど処理に困って
高いけどみたいな。
そうそうそう、みんなとお裾分けして、
さばいて配るしかないよね。
ね、もうあの
切ってある、
一等分を、まあ、こう切ってあって、あ、まあ、でも処理は
そりゃそうでしょ、
うん、
そこはさすがに
難しいよね。
だって下手したら荒巻き鮭一本無駄になるから
そうだよね
そうそう、毎日鮭でした
でもいいね、
うん、たまたま 番その時友達とルームシェアしてたから助かったっていうのも、うん、なんか鍋にしようぜとか
面白い、面白いよね、
う
ん、
そうね
面白い面白い、
う
ん、で、7月のその会談会ね、
はいはい、
ありましたが、プリンさんがまずは、うん、矢沢さんのお母さんご健在でよかったです 笑っちゃいましたって
どういうこと命の危機があったの
あ、ちょっと母が実際に体験したやつでね、
そういう話だった
の、その死になさいっていうメッセージがあったっていう話をして、うんうんうん、ね、
後日談としてその場にいた人、うん、誰も死んでませんっていう
よかった、
確かに面白いだった
よかったよ。
で小梅さんはあの僕の語った会談について言ってくれてるんですけど、うん、病院勤務の私の辛い話でした、
マイナスね、
病院ネタだ
病院ネタだったんですけどね、いやいやいや大丈夫です大丈夫ですよねえ
大丈夫ですよね。
そんな小梅さんは
腹ばつら、
ちょっと怪談話じゃないですけどちょっと語ってくれてまして、
うん、じゃあなんか
祖父のお通夜の日、斎場の2階がお葬式の会場だったんですが、兄たちと話してたらエレベーターが開きました、
うん、
誰か来たのかなと思ってエレベーターのとこに行ったら誰も乗ってませんでした、
うんうん、
兄たちとおじいちゃん興味津々で見て回ってるんじゃないって話で盛り上がりましたって、
いい話ね、
おじいちゃん愛されてるのが分かります
ね。うん、そうね、そういう話になるっていうところがまずいいですよ ね、
いいね、
こういう話は ね、
そうだね。
であとはまあこういうあの心霊ほっこり系話みたいなのも結構いろいろあるんで、うん、そういうの興味ある人はネットで探してみるとね、なかなか面白かったりしますよ。
ちょっとずつ引き込もうとして
るのかな結構それ系でネットサーフィンしてるよね。
めちゃめちゃしてるよ。
めちゃ
めちゃしてるよ。
何時間使ってんだろうってたまに話してて思うもん。
めちゃめちゃしてる。
めちゃめちゃしてる。
SCP のやつもさ、全部読んだら大変なことになるよなって。
さすがに全部は読んでないんで、うん、SCP もすごく面白いんでね、うん、ぜひ見てくださいね、
はい。
という感じです。またコメント皆さんお待ちしてま
ー
す。
はい、というわけで久々の本家お出かけナビでございます。
お帰りなさい。かなり久々かな。
かなり久々です。
いやもうなかなかね、矢沢さんもお出かけできなくなってさ。
そうだからもうね、ストレスになるから調べてない
なるほどね。
お出かけの欲求、お出かけ欲求の鬱憤が溜まりまくってるからさ、多分、うん、もう相当そこのリビドを発散してもらいたい
ぜひぜひ。
それがですね、今日ご紹介するのはですね、
はい、
結構いろんなところにあるんですけど、
お
カフェベローチェ
さん、はいはい、
なんですよ、
うんはい、
もう
知ってます？
よく使います。
使いますか、はい、ここに来る途中にもありますよね。
ありますありますね。
あのですね、ベローチェさん最近行きましたか？
なんか2週間前いないくらいに行ってる気がする。
行ってる
割と行くから。
あのベローチェさんがですね、この夏お客様により涼しさを提供したいということで、あのちょっとイベントというかキャンペーンを行ってるんですけど、知ってますか？
それは知らないし、それはいらない。
いらない？見えちゃったのね。
なんか嫌な予感がしちゃった。
おー
7月の
マジかよ
17日からやってるんですけれども、
ほう、
ですね、まずね、ちょっとこれはちょっとまだ見なかったことにします。
ワクワクしてもう寸止めやめてよ
俺と出先くんのテンションの差が激しい。
違うね、違うね、これで何を話すか大体分かってるだけなんで、まあ、前振りがあるんです。
あ、すいません、
前振りがあってですね、お客様により涼しさを提供したいということで、冷感研究室、冷たい感じる研究室っていうのを立ち上げて、科学的に涼しくなる方法っていうのをいろいろとね模索したそうなんですよ、科学的。まず、横浜国立大の田中教授監修のもと、カレー客って知ってます？
ん、
日本酒とかでもあるんですけど、ゼロ度みたいに凍らないようにしてて、こう、はい、グラスに注ぐときにその刺激でこうシャーベット状にシャシャシャシャになっていく、カレー客っていうのがあるんですけど、
かも、あの、ね、食べるカレーしか思い浮か
ばない。カレー食べるお客さんの話してるの。
なるほどね。カレー客っていうのを使って作ったマイナス7度のアイスコーヒーっていうのをまず考えたらしいんですよ。
ほ
う、そうで、それをやったところ平均マイナス 0.5 度体温を下げることに成功したそうなんですね。ただそれはコストがかかる、
まあね、
商品化するにはちょっと難しいと、で一旦それは保留になったんです、で次に案として出たのが、コーヒー全然関係ない、こちらの、怖い話無料っていう、
その科学的なところからのギャップな。
そう、でも科学的に見ても怖い話は涼しい。
俺は間違ってなかった。
ねえ、言ってる。そうなんですよ。これをね、
英語のために俺は怪談話や怖い映画を紹介し続けた。間違ってなかった。
そう、間違ってなかったんですよ。書いてあるの、
ね。ありがとう、ベラおじさん、ありがとう。嬉しそうだ。
ありがとう。
いや、ありがとう。
説明するとですね、怖い
話。ありがとう、ベラおじさん、ありがとう。
嬉しい。話させて
ください。
怖い話を聞くと脳で恐怖を感じます。脳は不安、緊張、恐怖などを感じると自律神経系やホルモン分泌系の経路を通じて、逃げる方、逃走、そして戦う方の逃走反応という全身反応が起こります、
はいはい、
すると末梢神経は収縮し体が冷えた感覚が生じますと、でね、実際に怖い話を聞かせたところ平均 0.3 度体温が下がってたので、
そうだそうだ、
よし、これは使えるということで、
そうだそうだ、
店頭でですね、階段札っていうのが今ベロッテさんのレジ付近、私が行ったところはレジのところに置いてあったんですけど、配布されてましてですね、ここにQR コードがついていて、
これで
YouTube にアクセスして怖い話を無料で聞くことができます。
あ
で、ですね、週替わりなんですよ、私が持ってるのは、まあ、今の怪談札で、怪談社さんというところの、 なんか怖い話、なんか伝承とかじゃないですか、実際にこう地方とか回ったりして、
はいはいはいはい、
そこの人になんか怪談話がないですかって聞いて回って、はいはいはい、それをこうライブ形式とかにして発信されてる、そうなんですけど、その怪談社さんのジージ階段札を私は今持っています。で明日からは稲川淳二さん、他に、可愛すぎる怪談師として有名な山口彩子さんとかの怪談も、もうちょっと終わっちゃったんですけど配信されてましたね。
稲川さんはもう稼ぎ時だからね。
そうですね、夏だからね。そうなんです。というわけでこういうのもあるんですけど、聞くことも
いや、今マジで
ナチュラルミュージック形式でちょっとそのまま聞くこともできますけど、まあ一回やめておきましょう。
あ、
ちょっ
とね、いや、でも番組のためになるなら頑張りますよ。頑張りますけど、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
嫌いな方もいらっしゃいますから、はい、まあこういうのはあるよということで、
一応、はい、いいですか、見せてもら
って。どうぞどうぞ。
はいはいはいはい、
ちなみにこの階段札ですね、ここに書いてあるのね、何かなと思ったらね、紙幣の幣とかこうちょっとなんか
何なのそれ、
ちょっと独特しい感じが並んでるんですけど、これよく読むとベロージャだったんですよね。
ベロー素晴らしい、
読めない
ねえ、
うん、おしか読めない、
おベロー、それベローね。
これあれだね、この QR コードが映らない方の写真とか撮る分には大丈夫、
あ、まあ大丈夫だと思います。
じゃあちょっとこれブログに載せましょう。
載せましょうね。そうですね、
いいですね。凝ってますね。
そうなんです、凝ってるんです。
そういう QR コードが載ってる方のもう絵が怖いの。
しかもこの、 あの霊感研究室っていうホームページを開くと、はあ、まあその普通にこの
霊感研究、
うん、そう霊感もかかってるんですよね、
うん、かかってますね。
これ何のコーナーだっけ。めっちゃ研究してる。
お出かけナビだよ。
おかしいな。
そうでこれも聞けるということなんですけれども、まあ、これだけだとね、ちょっと嫌いな方は使えねえよってことになるので。
おファンキー中村さんとかもいるやん。
あ、知ってます？
知ってます、知ってます。
ファンキー中村さんはこれからですね。
はいはいはいはい。
あのこれだけだと行かないよって人いると思うんで、もう一個あのありまして、まあ、カレー客のアイスコーヒーちょっとコストダウン、うん、コストがかかるからダメだわっていうことでですね、全国展開はしてないんですけど、うん、一部の店舗でもやってます、うんうん、カレー客のアイスコーヒ ー。で全国店舗では真夏日限定でアイスコーヒー、アイスティー、サイズアップ無料っていうのもベローチさん今やってます。
お素晴らしい。
前日の、17時の時点でのこう予報、翌日真夏日が出てたらその都道府県ごとに分かれてて、
ね、
サイズアップ無料になりますよと。それも霊感研究室のホームページであの確認できるので、
はいはい、うわくそ熱いなってなった時に、うん、あもしかして今日サイズアップ無料かもみたいな感じで
使えるので
涼しい、涼むこともできると。
そう、そしてイヤホンを持っていればその場で階段札を取って、
うん、
こともできる。
なるほど。日が照ってる間ね、日が照ってる間そのコーヒーと階段で、そしてあとに、うん、ちょっと心霊スポットがなんかい
もう目的最終的に心霊スポットがゴーゴールというか目的になってない。
いやどうも。おかしいおかしい。
いやなんか最初そのチラシ見た時に、うん、あれ各店舗に おじさんが話しに来るのかな
と、
う
ん、思った。いるのか
な、
講座みたいな。
そう
それ聞きたくないよ。聞いたよね。
それはそれで面白い。
これはもうあのね、時代だよね、 QR コードでね。
そうね、そういう方法でね、できる
も
ん。
お家帰っても聞けますもんね。
え、それってさ、その QR コードになってるっていうことは普通に検索してしただけじゃ見れないんだよね。
多分見れないんだと思う。
だからクローズドなんだね、うん、クローズドっていうかなんか、
これでいかないと
検索には引っかからないように
されてるってことなんだね。
そうだね。はい、そういうわけで今日は久々のお出かけナビでしたが、
いい
夏らしいお得情報、
お得でした。
お得。
いやちょっと俺知らなかったのはちょっと。
あ、言ってるのに。
知ってよかった。
はい。というわけであのね、怖い話が聞きたい方も、うん、お得にサイズアップして飲み物を飲みたい方もぜひぜひ、はい、カフェベレオーチェさんに行ってみてください。以上お出かけナビのコーナーでした。
Shining